宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして、今日はいつもの月末の男、なんか借金ってるみたいですか、大岩が源太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも。
株が上がると
水曜日、
みんなは、僕も源太さんも昇和しないじゃないですか。
まあ水曜日まだ終わってないからね。
終わってないですね。
まあ、そうですね、終わってないですけどね。
それで今のところ全引け段階なんですけれども、61円36銭安、15,453 円88銭、61円36銭安の15,453 円88銭、まあ、昨日に続いて、これまでのところは、まあ、続落とも言えるような展開ということですね。
そうですね。今日はまあ、こういう感じの、ね、調整はもうちょっと避けられない状態でもありますよね。だって為替がちょっとね、この円高の方にね、推移してますからね。
いやいや、数十銭ですけどね。
そういうことですよね。
今のところ101円34銭ぐらい、さっき見ましたね。
昨日一昨日でしたっけ、102円近くまで行きましたから、ね、そこから昨日少し戻ってね、まあ、戻るというか反発してね、今日も少しわずかですけどね、はい、心持ちですから。だでもね、本当にあの5番ね、例えば50銭のところあたりまでですね、はい、またね、まあ、下がるというふうになるってこともありえますから、うん、そしたら今度プラスになっちゃいますよね。
まあ、61円なんでね。
そうそうそう、
50銭と言いますと、厳密に言えば今のところが16銭ほど円が安くな
ってそういうことですね。はいはい。
アメリカの方はね、比較的、強いと言いますかね、堅調と言いますか、あんまり大きくはないんですけれども、そういう動き。ただ日本の方はこの為替動向に振り回されている。
ナスダックなんか13年ぶりぐらいの高値になってますから。
高値ですよね。
堅調そのものですよね。
まあ、
住宅地なんか結構いいんですよね。
だからうまくあちらのスイッチしてるっていうか、まだ分かんないですけどもね、まあ、業績といいますか経済相場といいますかね、金融からいけるのかどうなのか。ただ金融も長くなるといいますか、緩和動向もね。
そうですね、これ雇用が良くなってきてますし、今日のそのデータを見る限りはですよ、はい、住宅不動産ね、ともにこういいデータでしてですから、はい、そうするとね、これ全ていいって感じになっちゃいますよね、ですからまあ、あの金融緩和の継続はその一応続けるということではあるんですけど、はい、早めに、ね、これ縮小という話は出てくる可能性ありますよね。それはもうそうなりますとね、円安要因になりますからね、まあ、非常に東京市場にとっては非常に好ましい、状況ですけどね。まあ、今日はたまたまちょっとはいくらでも円安基調と言ってもね、はい、円高に戻ったりしますから、毎日毎日円安は大変だよね。
そうですよね。
逆に言うとね。
はい、まあ、そのぐらいの押し目と言いますかね。
そうです。
でもこれまで、1000円強と言いますか、すごいとこまで上げ方ですもんね。
いやー、これね、11月はね、ほら、私はよく黄金の3ヶ月が始まるんだって、はい、11月は
言
って
た
でしょ。その通りになってますでしょ。ちょっとね、輝きすぎかなと思いますけど、ね。
黄金取り越しですね、はい。黄金の先は何があるか分かんないんですけれども、ちょっと、怖いななんて個人的に抱いちゃうんですけどね。
いや、そういうところありますが、ただね、もちろんその、少しね、反落したりすることはありますが、ただ出来高そのものがね、さほどではないんですよね。
そう、そうなんですね。
ですから過熱感というのがありませんのでね、そういう点ではそんなに心配はしなくていいと思いますけどね。やはり黄金の3ヶ月はまだ続いてるんじゃないでしょうかね。まもなくもう2ヶ月目に入ると、いうことですよね。
出来高が少ないということは参加者も少ないと、素直にはまあぴったりとは結びつかないのかもしれないですけれども、ある人間が意図的に空売りをしようなんていう人たちがですね、
空売り
買い上げて、それからいきなり売りに向かうなんてことはないんでしょうかね。規制が緩和になりましたね。
空売りは もっとしてほしいですよね。
もっとしてほしい。
そうそうそうそう。してほしいと、その人たちを、なんて言いますかね、空振りをさ、逆転させれば非常に面白いことになる。
そうそうですね。
そうですね。
逆転も常にあり得ますもんね。
そうですね。
まあ、それで今日のところ、値下がりが1032、値上がりが、はい、1032、値下がりがね。値上がりの方が554となってますね。
はいはいはい。
それで特に小型株の方の値下がり率っていうんですかね、うん、ポイントが 9.63 ポイントマイナス、はい、大型株が 2.45、 小型が 3.37、 それぞれマイナスとなっています。トピックスの方も、まあ、1250.08、 2.94 ポイント安いと、
うん
うん、というところなんですけれども、源太さん、
はいはい。
ぶわっとしたらダメです。
まだまだ話は続いてるだろうと思います。
この動き、どう見てますか？
いや、こんなもんじゃないですかね。一つは、なんか、日経平均は上がってますけども、うん、なんか盛り上がらんなという。
そこありますよね。
なんかね、他人の家ばっかりこう大きいの立つけど、うち全然あかんなみたいな感じして。だから個別銘柄が過熱感がないですから、うん、全く、まあ、軽量株とかそういったものが。はい、だから5月のことをよくもう質問とか来るんですけどね、うん、5月と同じような天井じゃないんですかとか言われるんですけども、うん、あの時は何が起こってるかわからないぐらいみんなバーッとこう上がってましたから、はい、でそれに対して今回はまあ指数だけで、指数が今度業績を認めるということになるんだったら個別も上がってくるなという余裕の、うん、まあ部分が見えるんですよね、うん、それと先ほどの話じゃないですけど、ここをね、売るためにこうバーッと上げてるというんであるならば、はい、この位置じゃまだ下がらないですよ。だって下値がもう1万5000円硬くなっちゃってますから、はい、こんなところで売ったところで
見よう見ないですね。
300円400円取ったって外人も面白くないでしょ、
うん、
だったら上げるんだったらとことんやってくれよと思ってるんですけどね。
確かにずっと出来高ないですからね。
はい、
はい、5月とね、今の高値、まもなく5月の高値になるんですよね、うん、あと 4,500 円のところに来てるんですけどね、
15,900円ですかね。
そうそうそう。でね、これチャートここでね見ていただくと分かるんですけど、その5月のところの高値っていうのはね、これ週足ですけど、うん、週足で見ると11月の長棒来からね、ずっとこれ上がり続けなんですよ。
そうなんです ね。
ところが今回のところは6月の半ばぐらいからね、どういうふうになってるかというと、上げたり下げたりの繰り返しで来ててね、こう底堅いんですよね。底堅いんであって、それでこのなんて言いますかね、この一本調子の上げじゃないってことになるんですよ。週足で見ての一本調子なわけですよ、5月までの上昇は。ところが今回は一本調子じゃありませんので、そういう点でね、こう過熱感がなかなか出てこないわけですよね。で、一般的に考えるとね、はい、積極的に買っていいのかどうかっていう不安感があるしですよ、うん、さっきもお話ありましたけども、また5月みたいなところみたいに下げちゃうんじゃないかなという心配も当然あるわけですよね、うんうん、ですからそれだけにね、そういう状況の中でのその相場っていうのは結構長続きがするんですよね。
あ、
ですからもうこれ本当に水準はもう5月に近いんですよ、
うん、
近いけれども中身というか動きが違うんですよね、
はい、
そこのところを考えてやっていけばね、まあ、そんなに心配しなくても済むということですよね。
で、北山さん今おっしゃった長続きするとすればですね、
はいはい、
長続きの、まあ、中身といいますか、外形といいますか、はい、上に上がっていくのか、それともね、はい、5月以降の感じで、はい、あるバンドの中での動きにしか過ぎないのか、どっちなんでしょうかね。
黄金の3ヶ月って
。上に行くんですか。
そりゃそうですよ。
確かにね、はい、源太さんお得意なんですが、まあ、アノマリーといいますか、過去の例といいますか、
はいはい、
小泉内閣と同じような感じだっていう方多いですよね。最初ガーッと9ヶ月上げましたよね、うん、その後下げてからまた3ヶ月上げたんですよね。
ああ、そうか。
それでバーンといったんですよ。
あ、そうだね。
で、それの連想があるとすれば、うん、それがその手掛けにくさとかね、うん、そういうのに働いてるんじゃないかという指摘もありますよね。
うん、
まあ確かにそういう意味で言ったら、ね、3ヶ月間は小泉内閣の時にも上がったんで、はい、北浜先生のおっしゃる黄金の3ヶ月当たりますよ。
いやいやいや、黄金の3ヶ月なん
で。でもちょうど1ヶ月前ね、はい、私お伺いした時、はい、北浜先生がおっしゃってた、悪い材料がこう目につく間下がんないよというんで、はい、で今回もみんな悪い材料と、やっぱりアメリカの、ね、債務条件とか、うん、本当にアベノミクスがアホノミクスなんじゃないかとか、こういろいろ言われてる間やっぱり大丈夫なんじゃないですか。それがあるから買いにくい指数があって、うん、まあ個別 別で勝負しようと思ったらその個別が動かないという、はい、そういうもうイライラっとしてる中ですから、うん、まあ本当に、まあ先生おっしゃったように、こう、ちょうど今出てきたばっかりのところなんですよ、まだあのチャートで言うと。うんうんうん、だからまあまあ、ここから倍返しあったっておかしくないなと思ってるんです
よ。
あ、
ね、どういうことですか？握手握手。
ああ、ありがとうございます。
なんか僕だけ悪い加われない感じ。一応、スタンスじゃこれ立ってないと。それで、はい、まあ今おっしゃったようにね、アベノミクスがなんとかミクスっておっしゃいましたけれども、いや、それは、あの、なるんじゃないかっていうことなんですが、現実的に、その、今おっしゃった、なんとかのミクスになりつつある感じもありますよね。はい、要するに、日銀ですらね、2% いくよって言ったら、もうそれがね、危ないっていう委員が非常に多くなってるわけですからね。
はい、よく研究してらっしゃいますね。
いやいや、もう新聞出てますから。
まあ、4人ぐらいだね。
4人ぐらいですよね。
そうですね。
みんなさん全員、うおーなんて言ってたのにね。
そうですね。
で、その、それが金融緩和の中心マターですよね。それが先延ばしとかできない。
はい。
非常に困るんですよね。
だから、その、ね、達成できないかもしれないというコメントそのものはね、うん、非常にありがたいわけですよ。達成する
ように 一生懸命
頑張りましょうということになりますから、うんうん、かえってプラスに働くというふうに見た方がよろしいと思いますけどね、これからはですよ。
うん、で、その時にね、はい、基本的なそのアメリカの金融緩和と日本の金融緩和の違いがあると思うんですよ。
うん、
まあ、アメリカはドルですからね、基軸通貨ですよね、
なんて。そうですね、そうです。
日本はただの円ですよね。
はいはいはい。
どう頑張っても悔しいんですけど。
はいはい。はいはい、
こんなとこどんどん吸ったらどうなるのかっていうのが出てきますよね。
いや、103円ぐらいまで下げさせてよ、そんなこと言わないで。
あれ、ただって103円ですか？もうそれ103円なんて。
いや、目先はまず103円があるじゃないですか。
確かに、
ね。5月の円安の一番下はね、はい、103円台ですからね。
うんうん、
ですから、まあ、最低でもそこまで行ってくれなきゃいけませんよね。
うん、
その後もちろん110円とかね、うん、来年ですけどね、はい、そういうことが見込める状態ですね。
なるほど。
はい、
で、それに関しても、まあ、為替に関してもね、そろそろ、ドル高の基調も頭打ちなんじゃないかって、あちらの方が聞こえてきますよね。
ドル高基調？
ええ。うん、要するに円安。
いや、ドル高基調は結構基調ですから、来年ずっと続いてくれない。
その辺どうですか、ゲンタさん。
いや、でも、まあ、普通にね、そう、難しく、みんな考えすぎだと思いますよ。
すいません。
いや、5月の高値の時の。
頭いい人多いです
ね。いやいや、頭がいいとヘリクツになってくるんですよ。コロコロね、あの、弱気の人の話聞いてたらね、こう、なんか、イライラっとこうしてくることが多いですよね。あ、普通に5月の時の日経225の EPS に比べて、それが高いんでしょ、今、
う
ん。
そうです。
だったらそれをこうしたっていいじゃないと普通に思えばいいと思うんですよ、
はい、
僕は、
はい、
でその時に5月の時は夢もいっぱい買っちゃったんで来たけど、うん、今度は実際のものを着実に来るんだよという素直な人間になってほしいなと思うんですけどね。
わかりました。私自分で自分の首を絞めて素直な人間に戻ります。まあ、首を絞めるとかそういう暴力は良くないですけどね。でもまあそういうような捉え方もあるのかもしれないと、
うん、でもそれぞれ普通そう考えるべきですよね。
そうですね。あの本当に EPS 伸びてるわけですから株はやっぱりそれに連動するんですよね。もちろん毎日毎日見てさ今日も連動する明日も連動するその次も連動するそれはないですよ、
はい、
だそういう意味でねちょっとね昨日今日とね少し難聴だということであってね、うん、あのそれはもうその方向性が変わるっていうもんじゃありませんからね。
なるほど、
はい、
分かりました。
ただ気にしなくちゃいけないのは、まあ、その部分が、まあね、第3クォーターが終わった時点でもその今期読めますからね先生。その次のところが分からなくなるんで2月とか、うん、そのあたりになるとやりにくいだろうなと思いますよ。
なるほど。2対1か僕は別に特設のスタンスに立ってるわけじゃないんですけども、
いや遠回しに3ヶ月ほど上がるというのを私も支持してるという
数の横暴というのを見せられたあれでここでは数の横暴じゃないですけどね。
昨日の国会みたいなもの。
いや別にその後それとは言ってないですけど、ここではでも私数の方に従います。
まあ長いもんに巻かれる評論家源太ですから。
はい。ということで、まあ、いろいろ、強気でいいんじゃないかってことですか、じゃあ。
そうですね。
はい。わ、はい、かりました。3ヶ月はね。
そうです。
3ヶ月はね。
3ヶ月はね。
はい。
もうあと2ヶ月ですけどね、3ヶ月。黄金の3ヶ月です
よ。だそこで本当にうまく、皆さんには投資していただきたいですよね。
そうです、
ね。まあ、その後はその後でまたアメリカの問題とかそういうのがあってね、はい、考えれば。
また考えましょうね。
はい。で、とにかく、まあ、
こいつも。番組が続いてればね。
もちろん。数の応募ではないです。はい。それではここから、宣伝を飛ばしまして、次のコーナー、北山さんの銘柄のコーナーに行きます。
はい。
いつもこのコーナーでは、北山さんの挙げていただいた銘柄をチェックさせていただく、そしてまた新たな銘柄を挙げていただくということなんですけれども、先週は、ジャフコ。
お、やりましたね。
8595です。
8595ね。
先週20日注目ということで、21日の寄り付きの値段5560円を言ってますね。その次の日は5750円まで言ってますね。
ずっと上がってるじゃないです
か。ずっと上がってますよ。今日も5700円。
今日も高値つけてるじゃないですか。
5720円までですけど。いや、高値ではないですね。先週が、金曜日が5750円までありましたんで。
あ、そうだっけ、ね、
はい、で今週、まあ、その、金曜日で5700円台を固めてきてる感じですよね。
今日は5620円あるよ。
だ700の方が
20日で止ま
ってる。20日で止まってる。はい。
あの、一番いいところで、もう、チャートが止まってるというのがいいですね。20日の一番高値の日で。
いや、これもね、投資の一つの仕方だと思うが。はい。ジャフコ8595が、はい、先週の20日の日に注目ということで挙げていただいて、その次の寄り付きの値段が5560円、はいはい、それが5750円まで行って、今日も5720円つけて、5670円ということでね。
変わらずだね、今日
は、
ね。
変わらずですよ。強いですよ、
これ。堅調ですね。やっぱりね、IPO が相次いでますからね、やっぱりこの会社はね、IPO のメリットをかなり受けますもんね。
そうですよね、私はそういう
来年もだからそれが続くだろうということでね、うん、今、まあ取り上げているわけですよね、はいはい、
まあ、それね、引き受けるケースが多いとか、そういうのこともありまして、
そういうことになりますね。
で、プラス、IPO に当たるのは至難の業かもしれない。
いや
だとすればこっちよね。
そうそうそうそうそう。
この子、ね、
そうですよ。
はい、鋭い視点から。いろいろ勉強になってます。
いやいや、常識的な視点ですよ。
すみません。で、その前の週、11月13日になります。
はい。
これが旭化成でした。
あ、
3407。
3407ね。
はい。はい、ですから13日、14日の寄り付き、780円。これも言ってますよ。昨日720円まで言ってますからね。
昨日上がったね。
うん。
結構上がりましたよ。
上がりましたよね。
結構上がりましたね。
うん。
嬉しいですね。
ね
え。地味な銘柄なんですけどね。
そうですよね。昨日は、今日はまあ12円安と805円ということなんで、昨日なんかは820円まで17円高ですからね。
今日も814円はあります
ね。14円はありますね。
そうですね、
これも非常に上がってますね。
よく上がってますね。はい、
ですから、780円から820円まで上がったと。40円ですよ。
もうちょっと上がってほしいね。
ねえ。
はい。
じゃあその前の週いきます。
はい。
日東坊、11月6日ですね。
はい。
3110。3110
ね。
に東坊です。
東坊も地味な銘柄
だよね。11月の6日ですから、7日の寄り付きが470円。これも言ってますよ。
ああ、470円ね。
470円から、今週の頭、527円まで来てますからね。
堅調そのものですね、本当にね。
今日も519円。これですね、40円とか50円幅ですよ。
これ美人チャートだね。
何ですかそれ。
美人チャート。
どういうものですか。
いや、綺麗に上がってるって意味です
よ。
スタイルじゃないですか、スタイル。
いや、僕は心で全ての人を判断するんで。
いやいや、そんなことないで。見かけ、さっきなんか、美人見て、
さっきって、
可愛いって言ってなかった。
それはもう、この、日東坊、83110。7日の値段が470円。それから、11月7日ですね、
はい、
それから527円まで来てました
ね。今日も519円キープ、はい、22円がありましたね、
はいはい、ここまでは僕は戻りたかったんです。ヤマハ、
ヤマハ、はい。
ヤマハがですね、10月の30日、
はい、
ですから31日の寄り付き1482円。
何番だっ
け、7951です。
7951ね、
はい、はい、ヤマハ、1482円。それが、まあ、いいですね、これ。どんどん上げてきてましてですね。先週末には1598円まで行きましたね。
行きましたね。
今日も1592円があります
ね。ありますね。高いですよね。
インド人もびっくりですね。
そうですよ。
この
間覚えてますよ。
山田ってインドと関係あったっけ。
いや、先生が言ったんじゃないですか。
ね、
インド人、
そう、インド人が皆さんヤマハの音楽教室に通って、なんとかのマハラジャを踊るんでしょ。
そうそうそう、そうなるって。そうなるって。
ケントさん、笑ってください。
あ、クラーっときて。
そうなんでしょうかね、これ。この株価の動きを見てると。
いや、やっぱそれ証明されてますよね、
証明されてますね。
そう。何が証明されてますか。
だってずっと上がってる。上がってるってことは証明されてるってことだよね。
あの、 ここは本当に冗談をずっとですね、我々続けてきまして、非常に聞いてる方々には申し訳ないんですけれども、まあ、アジアも含めてね、はい、音楽熱が、で、所得も皆さん上がってんでね、ピアノとかそういうのは。
急に真面目な声
になってる。本気にされちゃ、失礼ですから。
本気で喋ってるんです
よ。そうですか。
そうです。
いや、万が一、皆さん、聞いてる皆さんが、はい、いや、インドではね、ヤマハの音楽教師に行って、みんなマハラジャの踊りをしてるんだよって。
いや、周りの踊るまでどうか分かりませんけど、はい、音楽教室に通い始めてるのは確かですよ。
まあ、高額所得が増えたりとかね。
そういうことです。
そういうそれは分かります。
そうですよ。
でも僕はどう考えても、ヤマハのピアノと、踊るマハラジャの踊りが合わないような感じでして。
所得が上がるとね、はい、英語の勉強 しようと思ったりね、はい、あるいはほら、音楽を勉強しようと思ったりする人が増えてくるんですよ。はい、必ず、はい。日本もかつてそうだったですよ。
そうです
ね、どこのうちもさ、テレビがあるのは当たり前なんだけど、はい、テレビプラスでのお家はね、ピアノがあったんだから。
うん、
ピアノがあった、はい。うちなかったけどね。
うん、ああ、うち
の、ね、うちの小学校もなかったピアノ
が。オルガンでしたよ。
そうそうそうそう。
風管。足で踏むやつ。
そう、だんだんそれがピアノになってくるんですよ、うんで。ヤマハもこれからそうなってくる可能性あるんです。世界一の楽器メーカーですよ、はい、ヤマハは言っておきますけど。
そうですよね。
世界一ですよ。はい、ですから、は
い、この間そういう説明聞きたかった
ですよ、ね、そういうのなるほどですけどね
この間ここ出たらカレーの匂いしてた
はいということで、
ソフトバンク出てこないや
ん、ちょっと時間がないんで、
あ、そうか、
今日の行きますソフトバンク行きたいでしょ、僕はヤマハまではチェックしたいです、
あ、そうか、
今度は来週はソフトバンク
9948
です
9948、
はい、これは10月の9日に上げていた9984、ごめんなさい、9984、
今日の銘柄何なんでしょう
今日の銘柄行かないと時間がないでしょ、どうしてもソフトバンクチェックしたいですか、すごいんですよこれ、
ソフトバンクすごいん
ですね、
これがね10月の9日にね、銘柄と注目してるということ
な
ん
で、
そう、どん底なんですよ。
ほら、そこのところで、それを言いたいわけです、どうしたって。
そう、これは、この時ちょうど北山先生は、そこで拾いたいとおっしゃってました、ね。
そういうことです。
本当にそこでしたよ、これ。
そうでした。
すごいよな、これ。
そっからよく上がってくれましたね。ソフトバンク。
参った。
ね。
参った。
孫さん、神様、仏様、
はい、
様。
もう逆らえません。ついていきます。ということで、
はいはい、
今日の銘柄いきます。
今日はね、はい、シチズンですね。
7762。
はい、
あっていう声が思わず、玄太さんから漏れました。
いやいや、
はぁってなんか。
僕好きですからね。
好きですか。
あのね、これ、時計ですけど、
はい、
これ時計がね、当たり前だって
時計が
僕はね、僕をつけてこれ、シチズンの時計、これ。僕はシチズンファンなんですよ。
あ、僕もこれシチズンなんですよ。シチズンの電波時計。いいですよ、これ。
電波時計がね、やたら、これ電波時計じゃないんだけどね。はい、私はね、これ、カイパールのね、この、なんていうの？
あ、文字盤がね。
文字盤が。
はい。
それが好きなんです。それ
をね。高級品ですね。
え？これ、3つで1枚かかるって、確か。
笑って、いや、その時計は。3つ
ずつで買ったんだけどね。
はい。
カイパールがいいんですよ。
おかしいですよね。今週の銘柄の説明になると、いつもこういう形になるんですよ。
いや。
でもね、これ冗談抜きにして、はい、北山先生そうおっしゃってるけど、投資家の皆さんもそういう視点を自分の銘柄で取り込むと、結構面白い銘柄で当たるケースがあるんじゃないと思って。
まあそうですよ。
ね。
いや、カイパールだよ、カイパール。ほら、はい、
ちょっとりあえず聞きましょうね。
輝きが見えますか、輝きが。
光ってます。眩しい。
ほら、色とりどりに光るでしょ、
ええ、光ってます。
光ってます。
本当？見える？心の楽器の悪い人は見えないんだ、これ。
心
が。本当だね。本当。ほらね。
なんか、こう、そういう絡みにくいですね。
そう。だからね、女子アナがね、北山さんとやりたくないって言ってるらしい。
そう、みんな嫌われてるの。何言っていいか分かんない。嘘ですけどね。
だから。
はい、それで、そのカイパールが分かりました。
それが、
はい、チャート見てください。
チャートはね、はい、少し下がりましたので、はい、まあ、僕ね、もうちょっと下がってほしいなと思うんですけど、うん、本当はこう、750円前後でね、
はい、
仕込めればいいかなと思うんですよね。
でも、このところ、こう、高原状態にはありますよね、
そうですよね。だから、うん、そこのところで12円今日安いですけども、はい、まあ、明日の朝ね、もうちょっと下げて、750円ぐらいをね、僕想定してるんですよ、ね。
うん
ですからそういう意味でね広いところであるかなと、
ね、これはどちらかというと北松先生お気に入りと同時に、はい、チャートから選んだという感じになるわけですか。
そうですね、
まあ、このカイパールの話はもう無視しといてですね。
カイパールで買ってるから必然に私は関心がいってるわけだから。
まあ、なるほど、
ね、時計屋さんに行ったらさ3個、
うん、1万円で、
1万いくらかなんかセットになってて、
は
い、3個買う バカがいるかってかみさんに言われたんですけどね。
両腕、あと足一本につけてから。
そうそうそうそう、ね、
どう検討していいか困ります
よね。でもあれ3つ、両腕にね、時計つけると、これ微妙にずれてるとね、非常に気になるもんですよ、あれ。
つけない。
あ、つけないです
か。つけない、両方に、まず。
そうそうだ。
はい。
福井さんまで何をするんです
か。ということで、はい、今日の北俣注目銘柄、7762のシチズンホールディングス。
そうです。
ということで、次のコーナーに早速参りたいんです。その前に、源太さんと北浜さんの、徳間書店主催のセミナーが。
やりますよ。
東京の渋谷で。
やりますよ、やります。
12月の14日。
14日、打ち入りの日ですね。
渋谷のハロー会議室渋谷っていうところ4階ですね。
はい。
北浜さんと源太さんの2014年投資カレンダーの発売記念セミナー。
はい、そうなんですよ。
2014年どうやって乗り切るかとか、そういうこともこのセミナーでいろいろ教えてくれるわけですか。
そうですね。それと、まあ、投資カレンダーの作り、まあ、どうやって作ってるかみたいな話もちょっと、まあ、言うたら、虎の巻を話すようなもんです。
要するに、どういう視点からどう作って、これをこう、ご利用くださいっていうことですね。はい、
だから12月とか1月の日程取りとか、ポイントの日の意味とかを話をしようと。うん、
ああ、そうすると、そこだけでしか聞けない話もいろいろありますね、このセミナーでは。
そこしか話せないですよ。
そうですね。12月の14日、12時45分会場で、13時から14時過ぎまでですか、お話、二人でいろいろ話して、講演していただきます。参加費が5000円ですね。
はい。
ごめんなさい。で、これに関して、まあ、ちょっと、顔で見に行くか。という方がいらっしゃいましたら、徳間書店のホームページですか。
ホームページですね。それから、源太のところの投資教室の、はい、トップに、まあ、貼り付けてありますので。
で、いずれにしても、そのホームページの方から、確認してお申し込みはしていただければと思います。12月の14日、2014年版投資カレンダー発売記念セミナー。北浜さんと源太さんが、ね、ここでしか聞けない話を。
バトルになりそうだね、これ。
バトルになるって言っても、さっきみたいな話のバトルはちょっと。
これ、北川さんのフェースに引っ込まれると。
危ないね。
危ないです。
うん、そうだね。
ね、まあ渋谷でハロー会議室渋谷4階、参加料5000円。これに関する、まあ参加したい、お問い合わせ等々は、徳間書店の投資カレンダーのホームページか、源太さんのページですね、やっぱりね。は
い、まあ、来年のことについてね、はい、お話ししましょうよと、
ね、はい、そうですね、うん、来年何で一番儲けるかというのを、
まあ、そうですね、いいですね、
貝のパールとか、まあ、いろいろこう考えながら、まあ、インドのことも踏まえて、
インドを踏まえて ね
先生とお話し
して、銘柄決まっちゃったね、これね、
素晴らしい、
今決めてどうするんです
か。ということで、はい、今日はシチズンホールディングス7762、まあ、これまでずっと銘柄をね、遡ってきたんですが、ソフトバンクも含めてすごい成績ですね。
いやー、よかったですね、うん、はい、
はい、じゃあ次のコーナーに行きます。次のコーナー、
はい、ひみこちゃん、
ひみこのコーナーです、
はい、
ひみこのお告げのコーナーです。北浜さんプロデュース、ひみこの決断株価分析ソフトなんですけれども、その分析ソフトにもデータに基づいたいろいろな先読みの話を伺っている、まあ、データですからね、
はい、
予想をこれで見ていこうということであります。このコーナーはこのひみこの決断を開発して、そして販売している証券スクロービジネスの瀬島校長にも一緒にお話しいただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、でまず非常に私注目しているのが、この卑弥呼の決断が出してくれる数値と文言。
そうです ね、
全体相場のね、
そう、数値だけでもある程度分かる、慣れてくると分かるんですけども、はい、やはり日本語でその数値を、ね、カバーしてくれてますから、説明してくれてますから、はい、それが非常に助かりますよね、本当に秘書兼武器ですから、
武器ですね、
そういう点で言いますと、この数字はね、今のところですね、今日は66ポイントですね。
これは前回59ですから上がってますよ。前回59ポイント
でしたね、はい、上がってきてますよね、
はい、
で、そうするとね、それをどう解釈するかということが大事なわけですけど、今日のところのですね、お告げはですね、上昇のペースが落ちてきましたと、
うん、
次のお告げをお待ちくださいとなってますから、うん、まあ、ちょっとね、こう高値圏にあってですね、うん、ちょっとこう気をつけた方がいいなって感じですよね。ペースが落ちてきましたって言ってますから、確かに 昨日今日とね押していることを踏まえてのことだと思いますから、はい、まあ、あの次にそれを受けてね、うん、また違うね、うん、こう判断になると思いますけどね、
はいはい、まあ、これ全体相場をねそう占ってくれて、それこそ5月の時あるいはそれここに5月からの間の時もですね非常に的確に判断してましたね。5
月の時はほら暴落する恐れがあるからね、うん、要するに持ってるやつは売りなさい、
全部売れって
全部売れという指示でしたですからね、うん、それに従えばよかったなということになるわけですけども、うん、今のところまだそういう指示は出てきてませんからね、うん、
まだそれで5月の時はそのポイントで言いますと、5月がですね、80、90迫ってたんですよ。
そうですね、
87ポイントまでいってました
からね。あ、それぐらいでしたね、だからあのこれからね、さっきのちょっと話大岩さんとありましたけども、はい、これほら5月みたいに暴落するんじゃないかとかいう心配の声だとか、うん、あるっていうあったじゃないですか、
はい、
でそれは分かるんですけども、それがだから、
まあ、を見る限り
答えをね、はい、これが出してくれるっていうことはありますよね、うん、これからね。
なるほど、あの僕は別に北山先生の話よりこっちの卑弥呼の決断を信用してるわけじゃないんですよ。
いや信用してる顔だ ね。
それでこれあの文言が上昇のペースが落ちてきました、次なるお告げを待ちましょうとなってますけれども、これ校長例えばこれじゃわからないよという時には電話をでもかけりゃいいんですか。
そうですね、
あの会員の方はね、
はい、お電話いただければ
それがどういうことを示唆しているのか、
はい、
あるいはその先読みより深いところの先読みまでこのコンピューターではあの文字になって出てきてるんですけれども、表せないところは、校長のところに電話をかければ校長がいろいろ親切にこれプラスアルファって言いますか教えてくれるんですよね。
そうですね、うん、まあ出来高と加味しながらアドバイスできるんではないかと思います。
まあこの会員って言いますかお持ちご利用の方に関してですけどね、はい、はい、で、まあ、この、今日のポイントは66ポイント、徐々に高くなってきてるな、先週が、先々週が52、それから59になって、今週が66と徐々にポイント上がってきて、危険度というんですかね、注意度と言いますか、ちょっと、
上がって
きて強めなきゃいけないって感じになってますけれども、はい、というところです。そして、いつもですね、この卑弥呼の決断が選んでくれた銘柄、それの結果等々をね、はい、チェックしてるんですが、今日は何になりますでしょうか。
そうですね、先週あのじゃああんまり先の以前のものばっかりご案内してて、してたんではということで、
そうですよね、
時のものをちょっとご案内しようと先週ちょっとお話し、はい、しましたが、11月8日に、合格した9301、はい、三菱倉庫を皆さんにちょっと今日はご紹介してみたいと思います、うんうんうん、11月8日の日に、合格しまして、その翌日の寄り付き年、金曜日ですから実際には寄り付きは月曜日なんですが1314円、その後の高値、ずっと上がり続けて1596円、はい、というところまで、来ております。
282円上がったわけですね。
そうですね、まあ、1000株ですと28万2000円のほどの利益が、まあまあ、見込めたと、はい、いうことになるかと思いますが、まだこの
上昇中ですねこれ、
北山の望遠顕微鏡とい う指標を見ておるんですが、これを見る限りではまだ持続ですね。
そうですね、まだ売り場まで来てませんから、はい、持続してるのはもうちょっと儲かるという形ですよね、
は
い、
でこれパソコンをお持ちの方はですね、あるいは卑弥呼の決断をもうすでに利用されてる方は当然なんですけれども、この三菱倉庫の値動きを見ていただきますと、これ谷のお告げっていうのが出てきたんですが、谷のお告げに合格した日が本当にそこなんですよね。
そうですね、
それからどんどん上がり続けてね、まあ、282円というところでね、上がってきてるわけなんですけれども、便利ですよね。
主にね、その時はね、あのハイテク株なんかがね、こう浮上してきたところで、うん、こうやって三菱倉庫のようなね、
はい、
あの内需株がね、ちょっとね、見忘れられてるんですよ、
うん、
でその中でね、この株をね、ピックアップしてるわけですから、
はい、
これがいいよという点ではね、うん、やっぱり自画自賛ですけど、卑弥呼はよく見てるなと思いますけどね。あのちょっとなかなか拾い出せないと思います。私 その見方としてもね、やっぱりハイテクの方に向いてましたですからね、
はい、
自動車とかね、
はい、いやでも北山先生の DVD 中ではですね、
はい、
まあ11月号ですか、
はい、
ちゃんといろいろまんべんなく、あれですよね、内需なんかも捉えてますもんね。
ありましたね、あれね。
あれはもう、卑弥呼と北浜先生は一心同体みたいなんです
よ。そりゃそうですよ。だっていつも使ってるわけですから ね、
ちょうど三菱倉庫も4月、5月、このあたりが高値でしたのでですね、うん、ちょうど期日も全部開けた頃というタイミングで、ぴたり、11月8日があったという感じではないかと思いますけど。はい、
それはね、滞納付け、はい、いい滞納付けっていうのはね、はい、より確率高いですよ。
うん。何パーセントの確率ぐらいでしたっけ？
こっちいくらだ？ 9、まあ、あの、日経平均との連動で、活用すれば9割、以上のパフォーマンスあるというふうに。
そう、それ、校長にね、あの、お願いしまして、はい、ちゃんとデータで示してくれよと。で、今までチェックしていただいてね。
そうですね。
で、それが本当に、上がってるのかどうなのか、上がってるものが、9割ってことですね、はい、その合格率の中で。だ100いったら90個当たってて10はちょっと失敗したって感じなんですけど、
それもありますけどね、
全部というのはね、
無理無理ですよね、
はい、まあ、あとは業績をご自身でチェックされるというようなものとプラスされれば、
滞納付けにセレクトされた場合ですよね、は
い
は
い、でも源太さんなんかね、あの、いろいろ投資の非常に関わってらっしゃるんでね、
はい、
分かってると思うんですけれども、9割の確率ってすごいですよね。
いや、相当高いですね。
相当ですよね。
はい。
グッドさん、もうちょっと近くに行って。
いや、大丈夫です。
この前、実は源太さん、これを見てびっくりした。
あ、そうなの？
で、それこそ、北浜先生の勝率を見てびっくりした。僕は言ってたの。こんなすごいんだよ、北浜先生は。僕は、外では威張ってんですから、北浜先生のことで。
ありがとうございます。
僕のためには全然ならないですけどね。
まあ、そういう話題はあんまりなかったですけどね。
お歳暮送るようにしますよ。
はい。はい、で、私もこの、卑弥呼の決断、使いたいってのはどうすればいいんですか？
はい。利用料が、月々19,800円。はい。で、資料を用意しておりますので、東京03-3589-2481。
はい。
3589-2481の証券スクロールビジネスまでお電話をいただきまして、卑弥呼の資料を送れということで、ご請求いただければ、直ちに資料郵送いたします、
うん、はい、ということですね、
はい、
ぜひご利用をいただければと思いますね、これからもゴールデンの3ヶ月その中でね、設けていただきたいものですよね。
さよ
で
ます。
3ヶ月、もう1ヶ月経っちゃったんですね。
そうですよ、あと2ヶ月ですね、
うん、あとは12月、
まだ2ヶ月が美味しいからね。
ね、
はい、そうですね、12
月1月と。
そうです、うん、
で、そこから1月頃になりますと、先ほど源太さんもおっしゃってたね、アメリカの歳出の問題とかそういうのが ね、
まあ、
当然その前にいろいろね、はいはい、言われていくんでしょう。そういうのが出てくると、
それは源太さんのカレンダー見れば分かるよね、
うん、
はい、
はい、ね、源太さん、
はいはい、はい、大丈夫ですよ。
それで、それでも物足りない方は12月の14日の北浜さんと源太さんのセミナーに。
あ、そうです、
ね、参加費5,000円、お申し込みっていいますか、ご関心のある方、参加したいなって方は、徳間書店のホームページの方にね、ぜひアクセスしていただければ。
そうだね、うん、徳間って打てば出てくるからね。
そう、徳間書店主催になります
んでね、はい、まあ、源太のやつ見た方がいいね。
源太さんのやつもね、
あれなんて打てばいいの？
もう源太って
言って
もらったら、
源太、源太塾って書いてあるんですけどね、
源太、
源太塾
大概そんなんですけどね、はい、だから僕ね、この卑弥呼のね、はい、あの、地味ですけども素晴らしかったのは10月頭の推しですよね。
そう、
あの時来た時ちょっと警戒しましょう順があったじゃないですか、う
ん、はいはい、
あれでスコンと押してそのまま来ましたからね。
ありがとうございます。
ああいう細かいのがやっぱり利用できるんですよね。
やっぱりね、経験し、ね、投資の経験のある方はね、詳しい方は分かっていただける。
この卑弥呼の素晴らしさ、
そういうことです。
で、同時に北浜先生の素晴らしさですよね。
ちょっと小騒いですけど、
ヤマハを聞いて帰ったんです
よ。あ、そうですよね。
ヤマハよりは卑弥呼の方が良かった
ヤマハもいいんですけどね、まあ、どんどんヤマハも上昇パターンにありますので登っていってもらえばね、
はい、
まあ、投資の判断は最終的な判断はあくまでもリスナーの皆さんご自身でということなんですけれども、ゴールデンの3ヶ月、あと2ヶ月上昇してくれればいいですよね、はい、
そうですね、
はい、ということで北浜さん、源太さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。